おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
話はもう三大話で転がりましてですね、今、ミクロの世界に突入しております。大きな宇宙、マクロを語る法則と、もうちっちゃな微小のミクロを語る世界。その世界は同じ物理学の法則で結ばれているはずだと。
はい。
どうしました、香菜さん。
いや
緊張した顔をなさって。だってなんとなく似てるじゃないですか。我々が教わった物理学の本では、例えばうーんと真ん中にこうなんか原子があって、その周りを電子が飛んでるみたい。
はい、
それはなんか太陽の周りを回る地球みたいな感じで、だから宇宙の法則と、もう一番極小のミクロの世界の法則は一緒になるんじゃないかっつってずっと勉強してたんです。で、これはもちろん幕を開けたのはアインシュタインという人です。で、その後にシュレッディンガーという人が続きます。で、ボーアからハイゼンベルグという人たちが出てくるんですが、ボーアとハイゼンベルグあたりがアインシュタインと対立し始めるんです。
うん、考え方が違ってきちゃったん
です。そうなんです。うん、こっからはね、私もよーくわからない。まあ、とにかく、あれしましょうね。もう、辿っていきましょうね。昔、哲学者たちは、世界は最小単位の原子で出来上がっていると、そう予測した。
はい。
世界を作ってる一番ちっちゃな単位の粒があるんだと。それが積み木のようにずーっと組み合わさって、だんだんだんだん階層的に世界が大きくなって、この世界があるんだと。織り上げられ、組み合わせられた世界、それがこの世界だと。原子が発見された時、その姿は恒星の周りに惑星がこう回転する姿で紹介された。ところがです、よーく見ていきますと違うんです。原子からさらに深い、ミクロ素粒子の世界に入った時、とんでもないことが出現しました。それが量子世界、一番小さな世界では物理法則が成立しないんです。まずは光子、光、これも実は粒なんですね。で、粒であると同時に、お前なんだその嫌な顔は。
なんか難しいなと思って。
確かに難しいんだな。で、光というの、光子というのは困ったことに、波という姿と粒という姿を持ってるんですよ。
はい、
粒でありながら波であるっていう。
うん。
うん、で、もう一つ困ったことはですね、これも私よく意味分かっておりませんが、まあ、とにかく、運動する電子の位置とその運動量を観察するとき、位置が分かった瞬間にその運動量が分からない。つまり電子を確実に観測できず、必ず不確定性、不確実がつきまとう。
はい。
もう完璧に疲れてます、かなさん。でもこれ呼び方が俺大好きなんだ。これをハイゼンベルグの不確定性原理と言います。俺、これ言葉が好きなんだよ、俺。
ハイゼンベルグの不確定性原理？
うん。なんか楽しいじゃない？
ああ、なんかいい加減な感じが
する。そう。ずーっと勉強したやつが、お勉強して頭のすごく良くて、お前頭いいなーとかつってさ、言ってたやつが最後によくわかんない。全部ね。なんかそういうことがなんか楽しいんだよな、はい、俺はな。そういうことは君、物理的に不可能だよ。ってよく言うじゃん、
ええ、
物理的にそんなことありえないでしょ、うん、って俺らよく使うけど、
はい、
その物理を一生懸命やってるやつがよくわかんねえんだ物理ってっていう
不確定なんだよと
不確定なんだよともうこのね、俺不確定性原理っていうのはすごく好きなんだな。で、
はい、
こっから量子世界のものすごい不思議が溢れ出します、ね、まだ続けるぞ。もうこうなったら意地だよ俺ガンマ線から電子と陽電子が生まれる。この二粒は絶対に足してゼロになるんだ。しかし生まれた場所が遠く、それぞれに離れていても、観測して A の粒子の電荷がプラスだったら B の粒子はマイナスとなる。その時プラスマイナスは笑うなよ、観測されるまで未確定で、電子は観察されるとプラスかマイナスを決め、しかもその情報が直ちに B に伝えられて B がマイナスになるっつうんだよ。
楽しそうですね。
もうやけくそだよ。
すごい楽しそうですね。
おら、これ聞いた時には笑ったな。
わかる人はわかるんでしょうね。
そう。だってこれ話聞いた、加山さんから聞いたんだよ。
加山さん？
加山雄三さんだよ。この人はもう
不確定性。こんなお話されるんですか？ んだ。
そうそうそう、不確定性原理の鬼って言われるぐらい強いから本当に加山さん、本当に君といつまでもじゃないぜ、あの人の本性は。不確定性原理、ハイゼンベルグの不確定性原理の加山って言われるんで。あの、このミクロとマクロの世界は繋がらないで今もそのままなんです。ずーっとまだこの二つを結びつける法則が見つからないんで、のたうち回ってるんです。ところが、もうミクロ世界は応用できるからっつって、ミクロ世界の技術は現実にものを作り続けているんです。はい、レザー光線。
はあ、
コンピューター。
はい。
お宅お持ちの携帯。
携帯。
リニアモーターカー。はい、それは基本的には、この不確定性原理を元にしてできた製品なんです。つまり、よくわからないままも実用化できるんで、電子レンジ等と MRI なんかもそうですけども、実用化され道具として、ね。で、物理学者の人たちは何を言ってるかと、深く考えるなっていう。ざっとでいいじゃん。とにかく、量子世界が使い物になるんだったら作れるものを作っていこうよっていうことで、これを物理学の世界では、コペンハーゲン解釈っていう、そういう名前までついてる。ざっとで行こうよっていう。ここからまたとても不思議な宇宙理論が発生してきて、一番最初に話した話に戻りますんで、まあ、とりあえずついてきてください。この続きまた明日のマネージャーの上で。